それでそのついでにいろんな、 なんかクラブ活動みたいなのもそこでこうあって、うん、で今年はそのまだか給食へ行く子だけなんですけど、金曜日にしたい子は、フェンシングを習えるという、
うん、
それでそれはもうぜひ申し込んだらいいわって言って、なんだかまあ無料でね、あのクラブ活動っていうか、まあそういうなんていうか給食の、あと給食の時間長いんですよフランス。今日なんかもう言うたら給食嫌いやから今日うち帰ってくるんですけど、ね、11時半に迎えに行って、
はい、
で2時にまた学校へ連れて行くんです。
え、まず学校が何時から始まって？
学校は、8時20分から始まる。
8時20分始まって、
はい、それで11時半で終わるわけですね、
うん、
一旦、
うん、
それで、給食へ行く子たちはそこから給食へ行く、
うん、
ほんでうちへ帰る子たちは親が11時半に迎えに行って、で家へ帰って食べる。
ほう。
それで、学校へ戻る、学校のだから、午後の授業が始まるのは2時なんです。ってことは2時間半あるわけでしょ。
そうですね、
給食の時間が、
うんうん、
だからなんかどうもそのゆうたの話を聞いていると、日本よりは食事にかける時間自体がかなり長いらしいんですけれど、
うん、
倍くらいあるって言うんですよ。日本が30分くらいだったらフランスは1時間くらい給食に時間かけるって言うんですけど、うん、にしてもまだ時間が余るでしょ、
うん、
でその時間はまあ子どもたちが自由に遊んだり、まあ、週に1回そういうちょっと習い事をさせてくれるっていう、
うん、
じゃそれでその、うん、フェンシングっていうのはあのまあ公式にっていうか、
うん、
は7歳以降の子がする、だから7歳からしか始められないスポーツらしいんです。
へ、
それで、今年、まあ、ゆうたは小2で7歳なので、まあ、今年から始められるからということで、うん、あの下以降はフェンシング申し込めるということで、うん、まあ、申し込んでみたので、うん、週に1回、まあ、フェンシングをしてるんです。
え、じゃあ道具とか貸してくれはる
の？道具貸してくれて全部無料で、
無料で、
うん、なかなか面白い。やっぱり見てるとなんかその始める前のこうなんかな、儀式みたいなポーズみたいなのがあったりとか、うん、でやっぱこう詰めてきたらこう後ろにママ飛ぶんやよみたいな、まあいろいろこれでゆうたもそういう剣の戦いに強くなるみたいな感じで、
お
あの楽しいみたいですね、やっぱしね。
じゃあ華麗なるフェンシングデビューを果たしている。
そうなんですよ。でちょっと日本で剣道とかやったらもっと面白いですけどね。剣道とフェンシングとね、
すごい。
でも今はフェンシングが学校で始まったっていうか、まあ下以降で、しかも給食行ってる子だけになるんですけどね。
で給食の時間というよりもランチタイムがあって、家に帰る子は家に帰るし、そこのカフェテリアに行く人はカフェテリアに行くと。
そうなんです、
うんうんうん、で2時からまた午後の授業が始まって、
また連れて行って、午後の授業が始まる。
何時までですか午後の授業？
4時15分まで。
じゃあお母さんというか、お母さんと限らないけど保護者の方大変ですね。朝送ってまた迎えに行って、また午後送って、
はい、
また夕方に迎えに行って、
どうかな、給食を見てると多分3分の1くらいの子は行ってないですね。
給食に行ってない。
行ってない。
おう、じゃあ3分の1の子は家に戻るってこと？
そうですね。
うーん、
で例えば今日なんかは、うちは、旦那のフィリップがお昼迎えに行って、うん、で一緒に帰ってきて、でお父さんも一緒にご飯食べる、うちで。
あ、すごいな、そういうことができるんだ。
だからあのね、あのもちろんあのフランスもその働く場所がね、こう遠くなったりとかして、なかなかそれをこうで、まあお母さんも働いてるしみんなってなってるわけなんですけど、基本的にはまあだからちょっと昔まではお父さんお母さん働いてても、みんなお昼ご飯もうちで帰ってきて食べるのが普通だった。でまだそれがだから、まあまあ、名残っていうか、だから今もそれが できるっていう。私なんか今はうちにいるからお昼、まあ問題なく、でまあフィリップの会社も、まあ、徒歩10分15分のところなので、まあ、全部が近いから学校を迎えに行って帰ってきて一緒にお昼ご飯食べて、でまた例えばまあ私が送って行ってもいいし、また会社へ戻るときにフィリップが連れて行ってもいいしっていう。
フィリップさんは仕事のランチタイムが何分あるんですか？
フランスも平均して今は会社員ってだいたい1時間くらいになってるみたいなんですけど、もともとは長かったお昼の時間で、うちはちょっとなんか結構自由なので、で会社でずっとなんていうかな、いるという仕事ではなくなったので、そういう新しい、なんていうかな、 仕事、うん、だから結構時間が自由聞くので、
うん、
お昼、まあ、そういうユータが帰ってくるんやったら僕も帰ろうみたいな、そういう感じですね。
日本ではなかなかそれできないですね、
うん、そうですよ。だからまあ本当になんかそんなん言うたらですけど、なんか一日中よく家族が顔を合わすっていう、そういう感じですね。
別
だからまあね、日本とかって早くにお父さんが行って、うん、もう夜子供が寝てからしか帰らないっていうのと比べると、朝もご飯食べて、で昼も一緒にご飯食べて、で夜も一緒にご飯食べますから、なんかで、まあ、でまあ子供は子供でなんか昼の昼2時間半もうちで帰ってくるでしょ、
うん、
そうするとなんか平日やのになんかいつも家族がうちにいるみたいな、そんな感じ。日本と比べるとね、
別にさやかさんの家族が特別なんではなくて、割とそんな風にお昼帰ってくることも、
でもちろんね、お母さんも働いてて、その、車で出ないといかんような会社やったら、やっぱその家へ帰って料理してっていうのが難しいから、
うん、
あのせずにその給食へ子供は行くわけなんですけれど、うん、それができるところは結構してる。
3分の1の子供たちは家帰って食べてるっていうこと
ね、であとやっぱそのね、移民系やったり、あのモスレム系の人だと、
うん、
ね、その豚肉がダメとかがあるでしょ、
うんうんうん、
だからまあ自分のところで食べといたら、なんていうかな、その楽、あと、ユータが言ってる給食は先に申し込んでおくと、豚肉が出ないというメニューにしてくれるんですけれど、
うん、
まあなんていうかな、もうこう、まあ、それが気になるようやったら自分の家で食べたらいいし、であともちろん給食無料じゃないので、
うん、
子供が2人とか3人いると、まあ家で食べさせたら、まあ結構なんていうのかな、お金が節約できる、
うん、日本でも給食費いると思うんですが、1ヶ月って量2つ比べたらだいぶ違うんですか？
あ、同じくらいですね。
あ、そうなんだ、
うん、そんなにあんまり変わらないと思います。
うーん、
ちょっとフランスの方が高いかもしれないけれど、それもそれにあの日本の給食もそうですけど、フランスもあの親の収入に合わせて給食費が変わってくるので、一概には言えないと思うんですけれど、でもそんなあの1回どうかな、言うた、まあ、うちの場合は1回400円くらい払ってるのかな、だからね、1回400円で例えば子供3人いたら、
うん、
ね、1回1200円でしょ、
うん、
でやっぱりそれを月に関して考えると結構高い金額になってくるから、うん、まあ、お母さんがちょっとした仕事しかしてないんやったら、まあ、割り切ってもうお昼も頑張って、それがまあちょっとバイトくらいになるみたいなね、
うん、
そういう感じなので、まあ、家庭の事情によっていろいろあると思うんですけれど、うん、まあ、その伝統としてはそういうふうに、家族がお昼も一緒に食べるっていうのがあるから、
うん、
あのお昼の時間が長い。で、ユータは日本にいるときはもちろんみんな給食食べるから、
うん、
あの家へ帰りたいとは言わずに、あの何もあの文句も言わずに一日中ちゃんと給食食べて帰ってくるんですけど、フランスはやっぱりその一部の子が帰るってなると、うん、帰りたいってなるんですね。なんか給食別にまずいわけじゃないらしいんですけど、うん、やっぱりその後ちょっと自分で自由に家の中で遊べるでしょ、
うん、
でやっぱり家にいるとやっぱりなんか気楽なんかな。で、まあ、そのうちまあもうちょっとしたらね、なんかあのお父さんお母さんと家でいるよりもお友達といる方がいいっていう風になると思うので、うん、もう言ってるうちにその家へ帰りたいって言わなくなると思うんですけど、今は家でお昼ご飯を食べるのがなんか嬉しい、
嬉しい、小学校に今後どうなるか
そうですね、今はだからあのかわいそうやからとか、週に、月曜と木曜日はうちで食べて
る、うん、ほうほう、
で、
うん、
であとの、水曜日は学校午後がないので、火曜と金曜だけ給食行ってるんです、
うん、あ、水曜日は午後ないんだ、
去年一昨年からそうなったんですけど、うん、あの水曜日は1日休みやったんです、フランス学校、
おー、へ
ー、でこれじゃいかんやろみたいな、でやっぱりちょっと勉強の時間が短すぎるんじゃないかっていうような感じになって、うん、あと1日の時間が長すぎるってい こう、まあ、議論が出てきて、
うん、
水曜日の午前中は、授業があるということになって、で、まあ、だから週2日半今は休みなんですけど、つい最近まで週3日休みやった、
うん、じゃあまず土日はお休み、
土日はお休みで、
うんうん、土日はお休みで、
日本はね土曜日授業とかやってますけどね、最近ね、
伊勢でもそうでした今、
半日、月に1回半日土曜日授業があるという日がありました、
うんうん、
7週 勉強した7週やったか6週やったか勉強した後は休みを入れるという決まりもあるので、今週の、水曜日から秋休みなんです。
ほう、
2週間、
うん、2週間
で2週間休みが入って、うん、でまたの学校戻って、うん、で今度はあのクリスマスの休みが入って、うん、でまたクリスマスからだからその、まあ、6週間か7週間かなんか、まあ、大体約2ヶ月行くと、
うん、
今度は春休みがあって、
うん、
でまた行くと今度は夏休みになるっていう、そういう定期的に休みも入るんですね。
で夏休みは2週間じゃなくて長い2ヶ月
長いんですね、うん、はい、
ということ
だからもう少し、まあ、日本になくって、まあ、フランスにはある秋休みというのがもうすぐ今週ある、うん、はい、なりますね。
で親は結構忙しいと。
そうですね、子供はしょっちゅう休みみたいなね。ではまあ親も、まあ、あの世界で一番有給がある国がフランスなので、
あ、それには合わせて親も有給を取る場合がある
かもしれない、ね、そうですね。例えば秋なんかでも秋休みで、まあ、どっか出かけたりとかするわけですね。旅に出かけたりね。
なかなか前ねお話でイクメンの話がありましたけども、日本ではなかなかそういうように男性も女性もお休みを取って子供と過ごすっていうことが簡単ではないかもしれないですね。
そうですね。でしかもまあお昼ご飯まで一緒に食べるとかね、
うんうん、
なかなかですね。
これを聞いて羨ましいなと思っている人と、それも大変だなと思っている
人、面倒と思っている人もいっぱいいると思います。そんな一日中なんか子供とかも旦那さんが帰ってきたらもう嫌やわって思ってる人がいっぱいいると思う。
ひょっとして本音であるかもしれません
、はい、
ということでまたあのゆうたくんがあの今後どんな楽しくフランスアルビでの、小学校を過ごしているかというお話、続くっていう感じですね。
はい、
はい、今日はありがとうございました。
はいはい、
はい、フランスの南仏のアルビからちょっと大阪っぽい話し方のさやかさんと投稿しました。たくさん印象的なことあったんですけど、でも今は秋休みになっていて、で、普段昼休みが2時間半あるとか、小学校でも留年があるとか。でも私が一番印象的に残ったのはこの小学校でテロ対策の訓練がこう義務付けられたということはすごく印象的だったんですけど、でも考えてみれば避難訓練とかは地域とか国によっても何から避難する訓練なのかっていうのは違うのは当然のことかと思うんですが、というわけでアメリカはどうなんでしょうね。ちょっとトムさんにも聞いてみようかな。トムさん、トムさん、Can I talk with you?
はい、
okay. Now, let's talk with Sayaka-san about Yuta-kun. Yuta-kun is 7 years old and in the France. And he's going to the primary school and he has experience of the, how can I say, practice for when the terrorists come to the school, what they should do, such kind of practice they did, such kind of talk. So, but did you have some practice in the primary school, for example, fire drill or such kind of... In Japan, we have the practice for the earthquake. Earthquakes, if come, what we should do like that. But how about you when you were child?
Yeah, we had fire drills.
Fire drill.
Can't tell if I'm loud enough here.
In the primary school?
Fire drills, mm-hmm. Yes. Tornado.This was a long time ago. We also had drills for in case of a nuclear attack.
Nuclear attack?
Yeah.
Yeah. Uh-huh. In the primary school when you were students?
Yes, this was during the Cold War, around the Cuban Missile Crisis and all that sort of thing. And that, yes, we did.
That's the 60s, 1960s.
Yes.
Oh, indeed. But what you should do when the nuclear attack come hard?
It depended. I don't really remember this very well because it was a long time ago. But it depended on whether the school had received a message of some sort that there had been an attack, and then that was one sort of response. The one that I remember and that's the most famous is they used to call it duck and cover, and you can see films and little promotional things on. If you go to YouTube, you can look that up, and they'll show you. They taught you to, if you saw the flash of a bomb going off, you were supposed to get down below the level of the windows and cover your head with something. You know, so get under your desk or cover your head with something. The idea being that the shockwave would blow the windows in, the glass would go everywhere, and there'd be flying glass, and you wanted to get out of the way of it.
Oh, that's a surprise. But didn't have any class for the Hiroshima Nagasaki, not only for the practice of the atomic attack, but also the learn about the...
Well, maybe. I don't know. This is grade school, so I'm not sure what they were teaching at the time level. But so everyone knew about it because everyone knew about World War II. And that was in every movie and every TV show. So I really couldn't say at this point what I remember from the propaganda in the media and what I remember from being taught in school. I have no, I can't separate them at this
point. Yeah. Arigatou gozaimasu.
All right.
Thank you. And Tomo-san ni, Tomo-san ga, shougakusei no toki wa dou datta no? Deigakunen toka, chotto sono mae toka, souyu ko hinan kunren toka arimashita ka to kiite imashita. それ1960年代のことなんですけどね、アメリカで。で、いろんな、こう、火事とかの避難訓練とか、あるとか、そういうのの他に、核攻撃をされた時の避難訓練というのがあったという話を聞いて、今びっくりしたんですが。そういう、こう、核攻撃があるっていうメッセージを受けた時にどうするかとか、実際に、爆発したときに、窓の近くにいたら、こう、頭をこう、カバーして、かがんでとか、そういうような訓練をしたって。そういうの YouTube にも載ってるか見てみたらという話でしたけども、こう、それは驚きですね。今のことはちょっと小学校のことわからないので、また他の方に聞いてみたいんですけども、ということで、リュウタさんからもメールが来てますね。リュウタさんにもこう、どんな避難訓練がありますかとお伺いして、で、ちょっと時間が過ぎますが、せっかく、メールいただいてるんで読んでみたいと思います。ちょうど今、トムさんが話してくださったことと、被るんで、リュウタさんからのメール、防災避難訓練についてですが、核攻撃を受けた時の避難訓練はベビーブーマー世代の人からよく聞きますね。そうなんだ。冷戦の産物だったのだろうと思います。でも1980年代から90年代の冷戦末期にはもうすでにやってなかったと思いますが。で、最近のことですね。テロ対策、乱射犯対策の訓練は、最近は学校の教員、職員は割とどこでも受けていると思います。そうなんだ。ただ、児童生徒が参加する実地の訓練、日本の防災訓練のようなのがあるかどうかというのは、対応に慣れていた方がいい自然災害と違って、テロや銃は子供によっては訓練だけでも不安の種になると思われるので、対応は場所によって異なっているかもしれません。そうですね。さやかさんのトークの中でもありますね。保護者への説明があってという話がありましたけど。で、それで、りょうたさんの大学でも、職員は、ワシントン大学、セントルイス校、ワシントン大学、セントルイス校ですか、職員は講習だけ受けています。そうなんだ。で、写真を送ってくださったんですが、またウェブサイトにアップしておきますが、写真の赤いボールのようなものは、その講習でもらいました。いわゆる、こう、ストレスボールというボールなんですが、そこに、こう、ラン、ハイド、ファイト、リポートって書いてあるんですが、この意味は、銃撃犯が近くにいるときは、の対処法のとして、その優先度、逃げる、隠れる、最後の手段として反撃する、安全な場所についたら通報する、が書いてありますと。まあ、こういうふうに、こう、頭に入れておくように、というので、ストレスボールに書いて、こう、オフィスとかに置いておくようになっているそうです。 おー、びっくりですね。玉木さんからメールいただいていて、パートナーが、バージニア州出身ですが、小学校、高校までは、こう、ファイアドリルはやったけど、テロや銃対策はなかったかな、というふうに書いてありますね。州によってもいろいろだし、学校の方針によっても違うのかもしれません。といった、こう、ね、日本と、他の地域、国とかといろんなことで事情が違うという話、またこれからも続けていきたいと。ではお別れです。来週もまた遥かな島でお会いできますように、かなり寒くなってきましたので、体調を壊さないように。WRFE is an open forum for the Mushroom Pain Community, views, express those of speakers and do not represent WRF New Urban Champagne Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening, Harukana Show from WRF New Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.